皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年5月19日の配信ではマス RA カテゴリから14本の論文をお届けします。1本目はチャンジアンフーさん、ザンホンリャンさん、インジーワンさんによるアークラスタオートモフィズムブラップスフィニートリージェネレーティド有限生成されるかクラスター自己同型群はです。この論文ではクラスター台数の自己同型群が有限個の生成元で表されるかという問題に挑んでいます。これまで計算されてきた多くの例では有限生成であることが分かっていましたが、あらゆるケースに適用できる理論的な説明がなかったので、ここを突き止めたかったというわけですね。著者たちは疑似グレーディングという群論的な枠組みを導入しました。これによりミューテーション期のパスや交換行列の対称性と結びつけて群の構造を分析しています。特にルート頂点から一定の距離内にある交換行列の集合が有限であれば自己同型群は有限生成になるという十分条件を導き出したのが大きなポイントです。この理論を使って有限ミューテーション型のクラスター台数や非巡回的なクラスター台数の自己同型群が全て有限生成であることを証明しました。例えばある種の非巡回的なケースではこの群が無限二面体群になることを具体的に示しています。またタイプ E6 の例では群の完全な定時を求めるのが計算的に難しい場合でも生成元を特定するための有効なアルゴリズムとして機能することを証明しました。面白いのは交換行列の集合が有限であることは十分条件であって必須条件ではないという点です。集合が無限であっても群が有限生成になる例があることを示しており、非常に奥深い結果となりました。2本目はイリア・ピラシビリさんによる MRE エリプティックグラップス、リングス&プリムズインアリスメチックプログレッションズ算術級数における N コーダ円群、間および素数です。この論文では楕円曲線の接線、弦方から得られる2項の構造を一般化した N コーダ円群と N コーダ円間という新しい概念を導入しています。著者の狙いはこうした工事の構造を用いて算術級数に関するディリクレの定理を純粋に台数的な方法で証明することにあります。特に面白いのがノルム写像という道具を使って N 交換の性質を従来の間論の言葉に翻訳している点です。これにより N 項のイデアルと古典的なイデアルとの対応関係が導き出されています。最大の成果はN 項の算術と数論を結びつけたことです。整数に基づいた N 交換において N 項素数が無限に存在することは KN+1 という形の算術級数に関するディリクレの定理と同値であることを証明しました。つまりここでの N 項素数は N で割って1余る古典的な素数にぴったり一致するわけです。また一位分解がうまくいかない度合いを測る N コーダ円類群という概念も導入されています。 N が2の時以外は一位分解が成り立たないという結果は非常に興味深い視点ですね。3本目は V ツェンカーさん、イチャイダさん、ジェイ・キュールさん、そして H ランガーさんによるバラエティーズ&クワシバラエティーズオブラティスウィズコンプルメンテーション補完を持つ講師の多様体と準多様体です。この論文では補完という一家演算を備えた補完講師の構造について深く掘り下げています。特にモジュラ性やドモルガンの法則といった条件が加わった時に講師の構造と補完操作がどう影響し合うのかを分析しています。興味深いのはブール台数に極めて近い小さな多様体をいかに効率化するかという挑戦です。著者たちはブール台数と補完講師の半直積のような構成法を導入して有限の直積規約なモジュラ講師を無限に作り出しました。 また M3 という特定の孔子に巡回的な補完を与えた例を軸に議論を展開しています。結果として M3 が生成する多様体にはなんと非加算庫の部分多様体が存在することが示されました。このあたりは単純に見える構造から予想以上の複雑さが生まれていて非常にエキサイティングな結果だと思います。最終的にこれらの代数構造の体系的な特徴付けと自由代数の記述までを完結させています。4本目はハオファンさんとラメイユアンさんによるオントランスポーズドポアソンコンフォーマルスーペラルゲブラス天地ポアソンドモ傾聴代数についてです。この論文では天地ポアソン代数を共形代数の枠組みに拡張した天地ポアソンドモ傾聴代数という新しい構造を提案しています。通常のポアソン代数ではライプニッツ則が成り立ちますがここではその役割を逆転させているのが非常にユニークな点ですね。著者たちはこの構造を定義するために可観な結合的共傾聴代数とリードモ傾聴代数の構造を導入しそれらを天地共傾聴ライプニッツ則で結びつけました。研究の結果テンソル積によって新しい構造が作れることやホムリードモ傾聴代数との関係などが明らかにされています。またノビコフポアソンドモ傾聴代数など他の多様な代数構造から天地ポアソンドモ傾聴代数を構築する手法も示されました。特に興味深いのはランクが1プラス1のリードモ傾聴代数における分類を行ったところ天地共傾聴ライプニッツ則という制約が非常に強力であるため自明な構造以外はほとんど存在しないことが分かった点です。数学的な制約がここまで厳格に効いてくるというのは構造の純粋さが際立っていて面白い結果だと思いました。5本目は N ・アンナマライさんによるオンゼロディビジャーグラフオブザリング F の P、U、V、U の2乗バックスラッシュ V の2乗バックスラッシュ UV 部間 FP の UV U の2乗 V の2乗 UV-VU のレイ因子グラフについてです。この論文では有限体上の多項式間から作られたある特別な可観間のレイ因子グラフについて詳しく調べています。レイ因子グラフとは0ではないレイ因子を頂点とし積が0になる頂点同士を辺で結んだものです。代数的な間の構造がグラフ理論という視点からどう見えるのかを探る試みですね。著者は頂点集合を7つの部分集合に分けて分析することでグラフの構造を明らかにしました。具体的には直径が2で最小平路の長さが3であることやクリーク数と彩色数がどちらも P プラス1になることを導き出しています。さらにウィーナー指数やザグレブ指数といったトポロジカル指数さらには隣接行列などの固有値やスペクトル半径まで計算しています。数論的な性質を持つ表数 P がグラフの接続性やスペクトル特性に直接的に影響を与えている点が非常に興味深いですね。6本目はザケウ・クリスティアーノさんとパトリック・ルンドストロームさんによるセパラビリティ・フォー・レラティブ・エクステンションズ・オブ・オブジェクト・ユニタル・ストロングリー・グラウポイット・グラデッド・リングスオブジェクト単位的な強グループ移動次数付き間の相対拡大における分離可能性です。この論文ではグループ移動によって次数付けられた間の相対拡大における分離可能性というかなり専門的なテーマを扱っています。これまで行列間や群次数付き間などで研究されてきた分離可能性の概念をより広い枠組みであるグループ移動次数付き間へと同時に一般化しようという非常に意欲的な試みです。面白いのは単に理論を広げるだけでなく過去の文献にあった不備を埋めたりオブジェクト交差積という概念まで結果を拡張したりしている点です。特に無限次数の分離体拡大から定義される交差積代数への応用が興味深く観論的な分離可能性が体のトレースの前者性や拡大の有限性と結びつくことを証明しています。また 薄いグループ緯度の場合は常に分離可能であることや、無限ガロア理論の基本定理、さらにはガロア群のクルルイ層まで絡めて具体例を提示しており、代数的な構造が深く結びついている様子が伝わってきます。7本目はオリビエ・マチューさんによるウィークリーノエザーリアン・ライ・アルゲブラ&ザ・シエラ・ウォルトン・コンジェクチャー、弱ネーター的に構成されたリー代数とシエラ・ウォルトン予想です。この論文は表数ゼロの対乗のリー代数の構造を深く掘り下げた研究です。中心となるのはシエラ・ウォルトン予想という、崩落代数がネーター的であるならばそのリー代数は有限次元でなければならないという非常に挑戦的な問いです。著者はここで弱ネーター的という新しい概念を導入しました。これは任意の部分代数において随伴作用で消される要素の空間が有限次元であるという性質を持つものです。無限次元のリー代数は一般に扱いが難しいですが、この性質を考えることで有限次元に近い挙動を示すクラスを特定しようとしています。特に驚くべきは完全な正則弱ネーター的次数付きリー代数の分類に成功した点です。これらは有限次元のリー代数とウィット代数やビラロ代数のコピーを直化した形になることが示されました。物理学などでもおなじみのビラロ代数がこうした数学的な分類の基礎的な構成要素として現れてくるのはとてもエキサイティングな展開ですね。結果として完全な次数付きリー代数においてシエラ・ウォルトン予想が正しいことが証明され、元の定理が大きく拡張されました。複雑な無限次元の世界にここまで明確な構造的な制約があることを突き止めた素晴らしい成果だと思います。8本目はクララ・フランキさん、マリオ・マイナルディス・サン・ジャスティン・マッキンロイさん、マイケル・ターナーさんによるザ・クラシフィケーション・オブ・ザ・ツー・ジェネレーティド・プリミティブ・アキシャル・アルゲブラス・オブ・モンスター・タイプ、モンスター型の二性性原子軸代数の分類です。この論文ではモンスター単純群に関連するグリース代数やノートン・サクマ代数のような軸と呼ばれる特別なべき等元によって生成される可観代数、いわゆるモンスター型軸代数を扱っています。実はこのモンスター型軸代数で2つの元によって生成されるものを完全に分類することは長い間数学界の大きな課題となっていました。これまでは対照的なケースにおいてのみ分類が進んでいましたが、今回の研究でついにその完全な分類が達成されたというわけです。証明のプロセスでは特定のパラメータや部分代数、そして軸の集合であるアクセットや軸次元といった複雑な要素を丁寧に切り分けて検討しています。単に分類しただけでなく、それぞれの代数の規定や情報表といった具体的な情報まで提供している点が非常に親切で実用的だと感じます。長年の懸案事項に終止符を打ったまさに集大成ともいえる素晴らしい成果ですね。9本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ダムヤナ・ココル・ブコフシェクさん、ポロナ・オブラックさん、ヘレナ・シュミゴツさんによるオプティマイゼーションプロブレムフォースターカバーズオブグラフズウィズアウトフォーサイクルズ、子サイクルを持たないグラフのスターカバーに関する最適化問題です。この研究ではグラフのスターカバーという概念について詳しく分析しています。普通この手の問題というと使うスターの数を最小限にしようとするのが一般的ですよね。でもこの論文が面白いのはカバーに使う2部グラフ成分の数を最適化しようとしている点です。このアプローチの背景には行列の対象皮膚酸因子分解やグラフの SNT ランクというかなり専門的な数論的な視点があるようです。一般的にこの問題を解くのは非常に困難なのですが、研究チームはあえて子サイクルを含まないグラフという特定の条件に注目しました。そしてこうしたグラフにおける SNT ランクを決定するためのアルゴリズムを開発することに成功したとのことです。 複雑な構造をあえて制限することで解への道筋を切り開いた非常に戦略的な研究だと言えますね。10本目はミンシン・ルオさんによるモジュールラティスセキュリティパート4プロバビリスティックポリノミアルクォンタムアタックオンモジュール LWE オーバー2パワーサイクロトミックスモジュール光子セキュリティ第4部2の累乗塩分帯上のモジュール学習誤差問題に対する確率的多項式量子攻撃です。この論文は MLCHEM やファルコン、NTRU といった2の累乗塩分間を利用した光子ベースの暗号スキームに対する量子攻撃を提案しています。これまで議論されていた秘密鍵を完全に復元できるほどの精度が得られるのか、そして量子アルゴリズムの計算量は本当に多項式時間で収まるのかという非常に重要な2つの疑問に答えを出しています。攻撃の手順はまずモジュールをイデアルに還元し、次に量子タワー種イデアル問題を用いて解を求めます。ここで係数の爆発を防ぐためにタワー分解形式という手法を導入している点が非常に巧妙です。さらにトリガンマ定理という独自の定理を用いて近似係数が十分に小さいことを証明しました。その結果標準化されたパラメータセットを持つ MLCHEM などが全て破られるという衝撃的な結論に至っています。特に MLCHEM 1024において99% 以上の確率で成功するという結果は代数的な構造を量子コンピュータが完全に攻略できることを示しており、今後の暗号設計に大きな影響を与えるでしょう。11本目はマスドット QA からのクロス投稿でニキータ・サフォンキンさんによるカップルドダブルポアソンブラケット結合された二重ポアソンカッコです。この論文では結合された二重ポアソンカッコという新しい概念を導入しています。これはファンデンベルグさんの二重ポアソンカッコとフェアロンさんとマッカロックさんの二重ポアソンカッコをクロスヤコビ高等式という条件でペアにしたものです。驚くべきはこれらの構造がすべて表現スキーム上の一般線形群の不変なポアソン構造を誘導するという点です。これによりコンテビッチさんとローゼンバーグさんの原理を満たしていることが示されました。特にオイールポアソン括弧が最も一般的な構造であると考えられており、これまで分かっていたファンデンベルグさんの理論だけでなくフェアロンさんとマッカロックさんの理論との関係性まで明らかにしようとしています。代数的な構造を組み合わせてより広い視点からポアソン構造を捉え直そうとする試みが非常にエキサイティングな内容になっています。12本目はマス RT からのクロス投稿でイゴール・ブルバンさんとユリー・ドロズドさんによるレプレゼンテーション・セオリー・オブ・ザ・リアル・ゲルファンド・オーダー&リアル・ハリッシュ・チャンドラ・モデュルズ 4SL の 2R です。この論文では特殊線形群のミハリシュ・チャンドラ化群というかなり専門的な対象の構造を解き明かそうとしています。もともと複素数の世界ではよく分かっていたゲルファンド問題という課題を実数の世界まで拡張して考えたのが面白いところです。著者たちは実ゲルファンドオーダーという特別な未代数を定義し、これを用いてミハリシュ・チャンドラ化群のカテゴリーとの同値性を証明しました。これにより表現論という難しい問題を行列問題という線形代数の枠組みに落とし込んで具体的に計算できるようになります。結果として不可逆な表現を2つのグループに分けて分類しました。1つはシュリアン化群でちょうど6つの対象があることを突き止めています。もう1つは絶対巡回化群でこれについても完全な分類に成功しました。抽象的な理論を具体的な行列の操作にまで分解してきれいに分類しきった点に数学的な快感がある素晴らしい研究ですね。13本目はマスドット CO からのクロス投稿でダニエレ・コラデッティさんによるインテグラルプレーンズ&ユニットノームポリトープス整数平面と単位ノルム多面体です。この論文では 実組成代数における結晶学的あるいは非結晶学的な整数形に関連した整数平面という概念を導入して研究しています。ガウス整数やフルビッツ四元数、さらにはイコシアン環といった一見バラバラに見える算術的な骨組みを一つの共通した幾何学的構造として整理しようという試みですね。著者は特定の二次形式を持つ下群として整数平面を定義し、そこから軸からとバランスからという2つの重要な構造を分析しています。特に10種類の結晶学的オーダーによって正方形や24細胞、5セット多面体などのルート形を統一的に分類できた点は見事です。また黄金比を用いた実核形テガムや600細胞テガムといった非結晶学的な対応物も特定しています。さらにコクセター群の理論を用いてランク8の黄金8元数オーダーは存在しないというランク障害定理を証明しました。長年の疑問に終止符を打ったこの結果は非常に鮮やかだと思います。最後には代数的なホップ写像についても考察し、バランスからに制限したとき、この写像が有限種ファイブレーションになることを示しました。古典的な格子や多面体、そして組成代数を一つの枠組みに統合した非常に野心的な研究です。最後はマスドット QA からのクロス投稿でミリアム・マハマンさんによるザリング・オブ・ディファレンシャル・オペレーターズ・オン・アノーダル・カーブ・イズ・ノット・ア・ビアルゲブロイド、接点を持つ局面上の微分作用素間はビアリゲブロイドではないです。この論文ではアフィン多様体上の微分作用素間にビアリゲブロイドという構造を持たせることができるかを研究しています。これまで滑らかなアフィン多様体や特定の単行曲線など局所遮影的な性質を持つ場合にはホップアリゲブロイドという構造が存在することが分かっていました。そこで著者は滑らかではなくかつ局所遮影的でもない多様体ではどうなるのかという点に注目しました。具体的に接点を持つアフィン局面の座標感を詳しく分析しています。特に接点を持つ三好曲線を例に挙げて局所遮影性の条件を満たさない作用素が存在することを証明しました。その結果この局面上の微分作用素間は局所遮影的ではなく標準的なクニットを用いる限りビアリゲブロイド構造を持つことはありえないという結論に達しました。特異点を持つ多様体においてホップアリゲブロイド構造を単純に拡張することには限界があることが明確に示された非常に鋭い研究だと思います。さてさて今日はクラスター代数から楕円群、補完光子、そして天地ポアソンドも傾聴代数、さらには霊因子グラフや分離可能性まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を探索する心地よい時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。